2024年11月11日月曜日、時刻は午前8時9分になるところです。さて、数学する人生ですね。ところで、その前にたまたまこれを、この数学する人生を読んでて、シンガーを調べた時に円覚寺さんのサイトに行き着いたということがありましたけれども、でその後に円覚寺さんのちょっとこう時々チェックしたりとかしてるんですけれども、すごいですよね、ほぼ毎日で、その時になんか失礼なことを、不尊なことを言ったんですけど、一番偉い方なんですよね、館長というのは。横田南礼氏、老師というのかな、方でして、なんか不尊なことを言ってしまいましたが、 ご同輩なんていや、すごい偉い方でした。で、毎日毎日、ほぼ毎日で、今朝もひょっとしてどのぐらいの時間帯でアップされてるのかなと思ったら、6時前にちょっとチェックしてみたら、もうすでにアップされてましたね。そんなこんな、その後ちょこちょこっと、ここ11月に入ってからのものをちょっと拝聴、ラジオなんですよね。で、ラジオを原稿起こししたものが文書で書いてあって、で一番下のところに YouTube の、 リンクがあって、で基本的にはラジオなんですよね。いや、ちょっとなんか親しみをさらに覚えたわけですけど、まあ不尊なことですが、といったところでじゃないけれども、続きですね。情緒についての話があります。で、先週の終わりのところでは、国会のみが実装会であって、社会や自然界は仮想界である、仮想界、印象の章、印象、そうですね。で、神前美妙は北海にしかない、私は神前美は実在であるが、妙すなわち宗教は必要だと思っている、ということで、ここで終わって、ちょっとこう空白を置いてですね、話は変わりますよという意味合いですね。で、今日のところこうなっております。川上さんと赤目に行った、その話の続きなんですよね、これね。で、こうなっておりますね。川上さんが早を釣ってきてくださったので夕飯にした。早っていうのは、ウグイとか、コイ科の淡水魚のこと、ウグイとか、ウグイって聞いたことありますけれども、どんな魚かっていうのは全然頭には浮かばいませんが、川上さんが早を釣ってきてくださったので夕食にした。食後、話は自然絵、自然の絵、絵画のことになった。川上さんから聞いたところをお話ししよう。佐竹徳という洋画家がいる。佐竹徳、ちょっと調べてみましたら、なんと1897年11月11日、今日ですね、の生まれなんですね。偶然にもこの誕生日にこの検索することになったというのが何だろうと思いますが、で、亡くなられたのは1998年ですから、101歳まで生きられたということですね。大阪出身の方のようで、私は全然知りませんでしたね。もう一度、佐竹徳という洋画家がいる。もうだいぶのお年である。川上さんはこの人を日本一の渓流画家だと思っている。一昨年の暮れにこの赤目へ来て、大きな渓上雪裡の岩の前に小さな裸の楓の木が一本あって、 すぐ前をのところにごく少しだけ、ごく少しだけ流れが見えている。川上さんはその構造を見て、なるほどとうなずきもしたが、自分だったらこれでは何か足りないと感じるだろうとも思った。佐竹さんは毎日そこへ行って、一筆一筆ゆっくり描いている。描きなかけたところを一応描き上げてから次の場所に移るという描き方らしい。いかにも描くことを楽しんで描いているという風である。川上さんは見ていて、佐竹さんが描くとこんな色がこうも綺麗に見えるものかと思った。また一見あまり彩りの変化のないところにこんなにも微妙なニュアンスがあるのかと思った。佐竹さんは目つきほど描き続けた。そうすると春になって楓は恵み、苔は色づき始めた。佐竹さんはもう絵にならないと言ってここを去った。絵は描きかけのまま預けてある。まだ少ししか描けていない。こんな調子で描いたら描き上げるのに3年はかかるだろう。今年は来なかった。オリーブ園を描いているのであろう。佐竹さんは画家として実に恵まれた人で、奥さんが昔は小学校か幼稚園かの先生をしていた。今は幼稚園の経営者になっている。生活費はそちらから出るから、佐竹さんは好きなように絵を描いておればよい。オリーブ園を描きに行ったことがある。そうするとちょうどそこに佐竹さんの絵の好きな富豪の立派な別荘があって、その人は佐竹さんにそこを宿舎にするように言って、毎日大変なご馳走をした。ところが佐竹さんにしてみればそれが窮屈でたまらず、とうとうそこを抜け出して近くにあった養老院へ入って、そこからオリーブ園を通い続けた。ここは大変佐竹さんの気に入ったらしい。今年もそこへ行っているのであろう。こういう性格の人だからまだ芸術院会員にもなっていないと、一旦ここまでにしましょうかね。いやー、しかしなんとね、この佐竹さんという方、今日がお誕生日ということですが、生誕もう130年はならないけれども、そうですね、30年はならないけれども、いやーすごい方ですね、すごい方ですねっていうか、何がすごいやと。いやでもここにその岡清が佐竹さんは恵まれてると、まあ生活の心配をしなくてもいいというところがね、岡清はそうはいかなかったわけですから、ですから本当にちょっとそのあたりをね、わざわざそこを書くというのは何かそういうものもあったんじゃないかなと思うんですけれども、といったところで、続きは次回にしましょうかね。あの余談なんですけどで、円覚寺さん の, あのサイトを発見して、うわーと思って、でやっぱりちょっとお便りしようと思ったんですよね。で先月末ですから、そのであの円覚寺さんのそのサイトを知って、数日後に当たるかなと思うんですけれども、 で、まあもう誰かというのはもう書く必要もないし、結局ちょっと長くなっちゃったんですけれども、蛇腹式の、小さい方の蛇腹式のレターセットがあって、灰原の、まあ、そこにこうずっと書き出したら、なんかこうスッと長くなっちゃって、で、それをですね、お送りしたんですね。もう本当にイニシャルだけにして、まあ、失礼といえば失礼なんですけれどもね、生地分かると返信、まあ、返信も、まあ、送られないと思いますけれども、いちいちそんなことしてたらね、時間がありませんから。でもまあまあ、そういうことだろうと思って、もうイニシャルだけにして、で、まあ、大阪だけということでお送りしたんですね。で、1週間たたない時、まあ、その後円覚寺さんの、その館長さんのページはちょこちょこっとこう聞かせていただいてて、そしたらちょうど届いて、多分1日か2日ぐらい経った時ちゃうかなと思うんですけど、その手紙の中にちょっとその老子のことを書いたんですよね。老子をちょっと読みましたみたいなこともちょっと書いて、そしたらその老子の話をそこでされてましてね。ですから、お心遣いかなと、個人的にはもういいように 自分の都合のいいように考えたんですけど、誰かわからないけれども、長い手紙が届いて、まあ、読んでいただくと、何かね、それなりに何か考えて生きてる人やということは分かっていただいたと思うので、まあ、せめてちょっとその中での話題をと思っていただいたのかも分からないなと思って、まあ、勝手な解釈ですけれども、ちょっとこう、ありがとうございますという気持ちになったということといったところで、時刻が8時21分になるところです。以上です。